こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マイケル・ローゼン、尊厳その歴史と意味は、現代の人権、憲法、生命倫理で頻繁に用いられる尊厳を単なる美しい標語としてではなく、多義的で論争的な概念として検討する政治哲学の入門書である。言諸ディグニティを内部大地峰陽一が焼けした岩波新書で、古代ローマ以来の西洋思想史をたどりつつ、カント、シラー、カトリック思想、戦後ドイツの法理念などを比較する、さらに捕虜への侮辱、死者への敬意、胎児や終末期をめぐる問題といった尊厳が具体的な判断を迫る場面にも目を向ける。本書の狙いは、尊厳の唯一の定義を性急に確定することではない。異なる用法がどのような歴史的背景と道徳で要求を持つのかを明らかにし、人を人間としてアーナウとは何を意味するのかを考え直させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、高い身分の名称から万人に関わる原理へ、尊厳概念の歴史的転換。本書の重要な出発点は、尊厳が当初から全人類に平等に備わる価値を指していたわけではないという歴史認識である。古代ローマ以来の用法では、尊厳はしばしば社会的地位、役職、名誉、威信と結びついていた。つまり、尊厳を持つのは誰もが同じ程度にではなく、一定の身分や公的役割にある人だと考えられやすかった。この系譜を確認することは、現代の人間の尊厳という表現を自明視しないために必要である。近代以降、政治的平等の理念が広がる中で、尊厳は特権的な地位の標識から、人間であることに関わる普遍的な価値へと変容した。しかし、古い意味が完全に消えたわけではない。公職の尊厳、国家の尊厳、品位ある振る舞いといった語法には、現在も地位や評価の範囲が残る。本書はこの重層性を指示することで、尊厳を根拠にした主張が平等の要求なのか、名誉の保護なのか、あるいは礼節の要求なのかを区別して考える視点を与える。次に、カントの自立は何を根拠に人間を価格なき存在とみなすのか。ローゼンの議論では、カントの尊厳論が中心的な位置を占める。カントは人間を単なる欲求や交換価値の対象ではなく、自ら道徳法則に違える理性的自立的な主体として捉えた。この文脈で、尊厳は市場で比較できる価格と対処なす価値である。人を便利な手段としてだけ扱わず、同時に目的として扱わなければならないという要請は、現代の人権言説にも強い影響を与えている。ただし、本書はカントを公式の引用で固定化せず、その尊厳概念が抱える問いを丁寧に扱う。例えば、自立を尊厳の根拠とするなら、十分な自立能力を行使できない乳幼児、重い認知症の人、死者をどう位置づけるのかという問題が生じる。また、尊厳を人間に内在する性質とだけみなせば、侮辱や虐待がなぜ特別に悪いのかという対人的な問題が見えにくくなる。本書はカントを不可欠な参照点としながらも、尊厳をめぐる実践的な義務の説明へと議論を進める。さらに、4つの意味を区別する地位、本質、態度、他者への敬意。本書を読む上で有用なのは、西洋思想に現れた尊厳の意味を少なくとも4つに整理する枠組みである。第1は、社会的な地位や名誉としての尊厳である。第2は、理性的道徳的主体であるという人間の本質に由来する尊厳であり、カントの議論が代表例となる。第3は、苦難や圧力の下でも自制を失わず毅然と振る舞う態度としての尊厳で、シラーの考察が重要な手がかりとなる。第4は、尊厳を他者に対してどう扱うか、すなわち敬意を表すべきだという関係的実践的な意味である。この区別は、日常後の混乱を正すだけの分類ではない。例えば、困難に取り乱す人が尊厳を失ったとは直ちには言えないし、社会的地位を失うことと人として侮辱されることも同一ではない。ローゼンは、とりわけ第4の意味、すべての人を人間として敬うという態度に着目する。尊厳を個人の所有物として語るだけでなく、他者への行為を律する要求として捉え直す点に、本書の哲学的な独自性がある。そして、捕虜、死者、胎児をめぐる問いが示す尊厳と権利のズレ。尊厳は抽象的な理念に見えるが、本書は極端で切実な事例を通じて、その適用範囲を問い直す。捕虜を納めてはならないという直感は、相手が敵であり、自由な市民として行為できない状況でも、なお人間への敬意が失われてはならないことを示す。死者を贖う慣行も同様である。死者は通常権利の主体として自ら利益を主張できない。それでも遺体の損壊や死者への侮辱に道徳的な抵抗を覚えるのはなぜか。この問いは、尊厳を生存者の自立や利益だけに還元できない可能性を示している。さらに、胎児、妊娠中絶、終末期の選択といった論争では、尊厳という語が対立する立場の双方で使われうる。だから、尊厳は結論を自動的に導く万能の原理ではない。本書はドイツ、フランス、 米国の法的論点も視野に入れ、概念が具体的判断の場でどのように働き、また衝突するかを示す。読者には、権利、人格、自立、敬意を安易に同一視せず、それぞれの根拠を吟味する作業が求められる。最後に、憲法と職場の問題へ、尊厳を人を手段化しない制度原理として読む。本書の射程は哲学史にとどまらず、戦後の人権保障や制度設計にも及ぶ。とりわけドイツ基本法が掲げる、人間の尊厳は不可侵であるという原理は、第二次世界大戦とジェノサイドの経験を背景に、国家権力が人間を価値の序列や行政目的へ還元することへの根本的な否定として理解される。この理念は表現の自由、生命をめぐる選択、刑罰、医療などの領域で難しい解釈を要する。本書が示すのは、尊厳を掲げれば政策上の対立が消えるわけではないという冷静な見方である。それでも尊厳は効率、利益、安全、組織目標だけで人を評価する制度への批判的基準となる。例えば雇用の場で働く人を交換可能な資源として扱い、生活発言、身体、社会的評価を顧みないなら、問題は待遇の不均衡だけではなく、人間としての敬意の欠如に及ぶ。経済活動を含む社会制度は誰の負担の上に成り立つのか。本書の概念整理は、この問いを感情的な非難ではなく、義務と敬意の問題として検討するための語彙を提供する。結論として、本書は憲法、人権、政治哲学、倫理学に関心を持つ読者はもちろん、人間の尊厳という言葉を職場、福祉、医療、教育、戦争報道などで目にしながら、その意味を十分に説明できない人に適している。新書でありながら、古典思想の概説、カントの再検討、宗教的伝統、法的論争を切り離さずに扱うため、単純な用語解説よりも一段深い理解が得られる。とりわけ尊厳を個人の内面の強さや抽象的な権利の別名に限定せず、他者に敬意を示す義務として読む資格は実践的である。誰かを侮辱し、道具化し、社会から不可視化する行為がなぜ問題なのかを考える際の基盤になる。他方で、著者の最終的な方向性、すなわち人間としての危ういをなぜ究極的に要求すべきかについては、読者自身の検討に委ねられる部分もある。その開放性は欠点にもなりうるが、結論を暗記させず、異なる尊厳論の前提を比較させる強みでもある。理論、判例的問題を往復し、尊厳を現実の対立に耐える概念として扱う点で、入門的な人権論やカント解説とは異なる一冊である。ご支援いただける場合は、マイケル・ローゼン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。